はい、それでは神の御言葉を開きましょう。今日のテキストは第2テモテの手紙第2章20節です。お読みします。新約聖書第2テモテの手紙第2章20節。大きな家には金や銀の器だけでなく木や土の器もあります。あるものは尊いことに、あるものは卑しいことに用いられます。この御言葉から私は土の器です、こういうテーマで今日はお話を進めてまいりたいと思います。聖書は私たちは人間は土の器であると教えています。器、当然のこと、それは中に何かを入れるものであります。入れ物である器、昔は土から作られていました。土の器でありました。土製です。土の器の特徴は3つあります。一つは壊れやすいということです。非常に簡単に土器でできた器は壊れます。2番目に作った人がいる、陶器師がいるということです。3番目そこに中に物を入れるということです。この3つの用途が土の器の中にはありますね。聖書は私たちは陶器師であるところの神様の作品である土の器、こう教えております。第2コリントの手紙の4章7節このように書かれています。4章7節、私たちはこの宝を土の器の中に入れています。それはこの計り知れない力が神のものであって私たちから出たものでないことが明らかになるためです。この聖句に私たちは覚えたいことがあります。それは宝という言葉と力という言葉と神のものであるということです。この3つが実は土の器である私たちのうちに秘められているということです。そこで今日私たちは土の器である私たち自身について御言葉から学んでみたいと思います。皆さんのお手元のレジュメ参考にしてください。まず第一、大きな家にある器です。御言葉をお読みしましょう。2章20節です。大きな家には金や銀の器だけでなく木や土の器もあります。あるものは尊いことに、あるものは卑しいことに用います。21節ですから誰でもこれらのことから離れて自分自身を清めるならその人は尊いことに用いられる器となります。すなわち聖なるものとされ、主人にとって役に立つもの、あらゆる良い働きに備えられたものとなるのです。皆さん、ここで言う大きな家とはどんな家でしょうか。物理的に大きな家という意味ではありません。それはキリストの教会を指しています。そこには様々な器、人々が集まっているということです。具体的には教会の構成する人たち、クリスチャンの人たちであります。そこには金や銀のような尊いことに用いられる器もあります。しかし卑しいことに用いられる器もあると御言葉は書いています。そういうものを木あるいは土の器というふうに置いてますけど、卑しいというこの器はですね、実は偽教師のことです。偽物のこと、ここで言ってます。私たちが尊いことに用いられたいと思うならば、偽教師との交わりから離れることです。近くにいれば私たちは皆さん影響を受けるんです。つまり距離を置くということですね。パウロはこのように言いました。2章21節ですから誰でもこれらのことから離れて自分自身を清めるならその人は尊いことに用いられる器となります。すなわち聖なるものとされ、主人にとって役に立つもの、あらゆる良い働きに備えられたものとなるのです。皆さん、自分自身を清めるならば役に立つものになる、尊い器になると御言葉は語っています。そして神様に聖別されたものとして歩み始めることができるというんです。皆さん、何という幸いではないでしょうか。そうすればあらゆる技を行う役に立つ器となる。皆さん、私たちは避けるべきことと、そして求めるべきことをはっきりと区別することが大切です。判断力、識別力、それは人の成長と比例してまいります。人は子供で、小さい時、幼い時には子供の視点で物事を見ますよね。当然です。 そしてその判断力、識別力も子どもの視点であります。しかしその子どもが成長して大人となっていくならば、さまざまな視点から見て識別して判断するようになってまいります。そうです、土の器には作り主なる御方がおられます。そして神様が、その方が宝と力を備えてくださっているにもかかわらず、神様である陶器師の作品となっていない、そういう生徒もいるのです。神様は私たち人々が土間の器として、陶器師の作品として、それぞれがそれぞれの器として作られていく、成長していくこと、そして正しい識別力、判断力を持って育っていくことを願っていらっしゃいます。そこでパウロは勧告をいたしました。なぜならば、そのような育っている器が少なかったからです。2章22節このように書かれています。あなたは若い時の情欲を避け、清い心で主を呼び求める人たちと共に、義と信仰と愛と平和を追い求めなさい。ここに若い時の情欲という言葉が出てます。皆さん、これは身体的な体の欲望だけではありません。私は自我、エゴ、この戦いもあると思います。人は誰でも自分自身、エゴがあります。自我があります。これが私たちの中心にあるんですね。この自我、これが私たちをしっかりと支えてるんですけど、この自我が非常に強い時に、私たちは何と言いましょうか、いろいろな関係において人間関係も難しくなっています。なぜかこの自我の中心にあるのが肉であるからですよね。だから自我が強いということは、実は非常に人間関係難しくなってきます。皆さん、この自我の強さ、これはある程度は必要なことです。神様が与えてください。それは神様にあって自分自身をしっかりと立たせるための自我なんですよ。ですから、この自我というのが大きなポイントになりますが、神様も知らないときは、この自我が自分が中心、自分の考えが、自分の思いが、自分が学んだことが、あくまでも自分の内側にあるものがですね、これが中心になって固まってくるんです。これがエゴです。実はクリスチャンになるときに、そのエゴが変えられていくんです。整えられ、作られていく。これは器で言うならば、作品が神様によって作られていくということですね。ここに大きな大きな戦いがあります。なぜならば、私たちのエゴは、皆さん、譲らない固いものがあるからです。誰でも皆さん、自分が正しいと思ってますよね。自分が中心だと思います。中には、地球は自分中心で動いてると考える人もいらっしゃるほどですよ。人間というのは、このエゴ、イゴ、これが中心にしっかりとあるということを覚えてください。でもこのエゴが作り主である、作品を作ってくださった、世界を作りくださった神様によって作り変えられていくというのが神様の技、作品なんです。これがクリスチャンの生徒の幸いです、特権です。皆さん、それは時間の長さではないんです。年月でもありません。いいえ、どれだけ作り主に介入していただくかによるんです。それによって私たちは内なる人が変えられていき、良い子に変えられるんです。素晴らしい器に変えられていくんです。そうです、皆さん、自分のあまりにも強いエゴのために、そして嫌になってしまうことも中にはあるのではないでしょうか。自我との戦いは時には欲望ともなっていくんです。ですから、正直に自分を見つめるならば、私たちは私たちの内側に葛藤があると思います。でも皆さん、これが大切なことです。ここから人間、私たちはスタートするんですね。そういう中で、ある人は論争が好きな人がいらっしゃいます。議論が好きな人がいます。23節をお読みします。愚かで無知な議論は、それが争いのもとであることを知っているのですから、避けなさい。こういうふうに御言葉を言っています。24節。死のしもべが争ってはいけません。むしろ、すべての人に優しくし、よく教え、 よく忍耐し、反対する人たちを柔和に教え導きなさい。皆さん、言葉を使っての争いは意味がないことは明らかです。私はドイツで勉強したときに、私のクラスのセミナーのクラスで40名ぐらいのクラスだったんですけどね、ドイツ人というのは議論が大好きなんですよ。ものすごい理屈っぽいんですね。で、理論的にこの物事が進んでいかないと納得しない人が多いんです。ましてや自分の意見と相手が違うとですね、もう口に唾をつけながらですね、そしてパッパッパッパッパッと、もう激論ですね。自分の主張を言う。で、こちらも自分の主張を言う。で、ドイツという国はビールをよく飲みます。ビールというのは皆さん、お水より当時は安かったんですよ。ミネラルウォーターより、ビールが安かったんですね。で、もう若い子供も飲むんですけど、大学ではですね、授業中と飲む人がいたんですよね。ちょっと日本では考えられないんですけどね。それで、そのビールの勢いも入ってくるわけですよ。ビールの勢いも入って、それでドイツ人としての議論、その本性も入ってくる。まあ皆さん40人ぐらいいて、そこでですね、まあ外国人は2人しかいなかったんですけど、あとの38人ドイツ人ですから、ものすごい激論ですね。そういった激しい議論をバッと。で、相手が自分の意見を聞いてくれないとですね、気分悪くするわけです、みんな。そりゃそうですよね。そうすると、翌日道で会っても挨拶もしなくなるわけですよ。で、これは何の意味もないですね。議論というのは良い結果を生み出すことがほとんどないです。御言葉がもう語ったようにですね、この議論というのは、ね、益がないんです、やっぱり。多くの場合は議論は、これはまず相手を説き伏せようとするか、相手を自分のエリアに引き込もうとするか、そういった趣旨で話す、そういう議論が多いんですよね。だから正論を語るということよりも、むしろそういうことが多いんです。ですから、私たちは気をつけなければならない。言葉、議論の中に巻き込まれると、私たちもそこに足を奪われてしまうんです。ですから多くの教会においても、皆さん、全体集会や総会で、けんけんがくがくの議論を交わされる教会があります。でも、それは私はふさわしくないと思います。なぜなら、激論交わしたところで何のいい益も出てこないからです。私たちはそれよりも祈ることが大切ですよね。だから当時も約2000年前もパウロがテモテに忠告したように、そのような問題がありました。愚かで無知な議論はそれが争いのもとであると言っています。ですから私たちはこれを避ける必要がある。もう一点は早急な判断、野心です。若い時の失敗の一つは急いで判断してしまうということですね。また危険度の高い野心を持ってしまうこともあります。後になってもう少し冷静に判断すればよかったなということが、人生経験がある方は反省することが多いんではないでしょうか。私もそれがあります。まあ、このように肉の性質を持つ私たちには、皆さん、自我がありますよ。強い自分があるんですよ。肉の性質を持つ私たちには論争、議論が好きなんですよ。ほっておいたらそのままなんです。そうです。そしてまた肉の性質も私たちは早急な判断、野心を持ってしまう。そんな私たちを陶器師である神様は良い作品として作り変えてくださるってことです。これが神様にある人の幸いなんです。また祝福なんです。皆さん、私たちが特別に勝っているからそのような祝福に預かるんでしょうか。いいえ、そうではありません。神様が恵みによって私たちを選んでくださった。神様が恵みによって私たちを選んでくださったがゆえに、私たちは選びの器となっているんです。そうです。神様のこのお心を、いわゆる陶器師のお心を知らなければ、私たちはいつまで経っても同じ器でとどまるんです。しかし皆さん、クリスチャンとなって成長していく姿を見ているときに、私たちはとても喜ぶんです。それは子供が、小さな子供が、この間まで言う本当にミルクを飲んでよちよち歩いてた子供がいつの間にか走り出してしまう。本当に子供が成長する姿を見るときは親にとって喜びであるようです。神様が私たちに会って、本当に私たちが内なる人が成長しているときに、神様は喜んでくださるんです。なぜでしょう。それを通して神様が栄光を表してくださるからです。神様の素晴らしさを、神様の慈しみを、神様の恵みを、憐れみを神様は表してくださるからですね。そうです。 ですから私たちはどうすればいいんでしょう。パウロは何をここで進めたんでしょうか。肉の性質を持つ私たちは不義から離れ、いわ正しくないことから離れることと情欲から離れることです。簡単ですよね。難しいことではないです。例えば皆さん、アルコールが大好きな人がいるとしましょう。お酒が大好きな方、お仕事が一日終わって疲れた、駅から降りて帰るときにちょうど焼き鳥屋がある、焼き鳥屋のある串カツの匂いがプーンと匂ってくる。ふーん、そうするとですね、まあ酔ってはいけないと思うんだけれども、その焼き鳥とプラスアルコール、お酒の誘惑には勝てなくて、一歩踏み出して一杯が2杯となり、2杯が3杯となって、帰るときはもうフラフラフラフラフラフラ帰ってしまうと。そういう人々が残念ながら日本の社会では昔いました。今は少なくなっていると思いますけれどもね。じゃあどうすればいいんですか。焼き鳥屋があるとこ行かなかったらいいんですよ。それが一番簡単です。だから避けなさいって言う。焼き鳥屋だとそこにお酒あるわけですから、その近くに歩かないことなんです。だから議論が激しい人とか、自我が強い人とか、いろんな人いますよね。近寄ったら影響を受けるんです。皆さん誤解しないでください。十分自分がその上を行くような人であれば別ですよ。その人は近づいてもいいでしょう。でもそうでなければですね、少なからず影響を受けてしまう。そのことをパウロは実は言ってるんです。そうです。私たちは追い求めるものは神様の義、そして神様の信仰、そして愛である。これを私たちは追い求めること、それを得ることができること。それは具体的に言えば、神様の御言葉を通してです。そして神様との交わりを通してです。そこに神様が働いてくださるからです。聖書を読むこと、神様に祈ること、心を静めること、神様に黙想すること、こういう基本的なことを皆さん続けることによって、神様は私たちにお語りくださるんです。そして私たちを作り変えてくださる。素晴らしいことです。これが私たちの内なる人が変えられていく大切なステップであります。さらに具体的に言い方について聖書は私たちに語っています。それは3番目、光の子となりなさいということです。御言葉を書いてますね。主のしもべが争ってはいけません。むしろ全ての人に優しくし、よく教え、よく忍耐しなさい。そうです。パウロが手元に教会の生徒に求めたことは光の子となることでした。皆さん、テモテという人は若い伝道者だったんです。しかし教会には年配の方もずいぶんいらっしゃいました。皆さん、年配者がいる中で若い人が牧師となって指導者としてやっていく、それは容易なことではないんです。なぜなら年配者の方が人生経験豊かです。何かあれば、昔はこうだった、俺たちはこうだ、ああだこうだ、いろんなことをこう言うんですね。経験が少ない若い牧師であるテモテは非常に苦労したんですね。それはそれとして、テモテが光の子としているならば、その群れにはたとえ年が若くても光がその中で表されるときに主が臨在されますから、そこに素晴らしい牧会と伝道ができることをパウロは進めたんですね。そればかりではありません。先ほどの御言葉にあったように、癒しという言葉が出ていました。偽教師です。当時は偽物が教会の中に入ってた。偽物が入った時にですね、これが見分けることはとても難しいんですが、光と対照的ですから、それは明らかになっていくんです。偽の教えにこれは対抗しなさいとパウロは言いました。立ち向かいなさいと。肉の本性が衝突することは避けるべきですけれども、ことこの偽の教えに対してはしっかり立ちなさい、そして神様を求めさえと進みました。すなわち神様のからの祝福を願う者は、避けるべきことと求めるべきことをしっかりと把握しなさい、つかみなさいということです。このことがしっかり自分のものになっていないという人は流されてしまいます。誘惑に負けてしまう。パウロはごめんなさい、エペソの教会に具体的な勧告を与えました。それは主のしもべが争ってはいけないってことです。むしろ全ての人に優しくし、よく教え、よく忍耐し、主のしもべであるならば基本的に私たちは争うべきではないということですね。これは私たちは覚えたいんです。それがキリスト者の基本です。しかし人の本性というのはそうではないんです。 争いに巻き込まれてしまう。ですから聖書は言っています。反対する人たちを柔和に教え導きなさい。25節です。皆さん、柔和な心でというのは優しさ、そしてまた教える能力、忍耐を持って臨むことです。それは反対する人たちを訓戒することになっていく。柔和な心は皆さん、いきなり突然自分に与えられるものではないと思います。養われていくものだと思います。神様によってです。そうです。話は変わりますけど、これアメリカであったお話です。こんな話は聞きました。夫婦喧嘩をした二人がいました。皆さん、夫婦喧嘩するとお互いも口も聞きたくなくなるわけですね。夫婦喧嘩というのも自分の主張を言って、相手も自分の主張を言うわけですから、二人がぶつかる。だからお友達同士もそうですね。ですから口も聞かなくなった夫婦がいたんです。沈黙状態がなんと1週間も続いた。これは険悪ですよね。1週間も続く、まあ 2,3 日は大体わかるんですけど、皆さん、1週間続くとはかなりの重症だと思いますよね。そして夫の方に困ったことが起きてしまったんです。彼はその時シカゴに出張に行くことになったんです。朝5時に起きる必要がありました。でも喧嘩してますからね、奥さんにね、5時に起こしてもらおうというのは尺に触る。プライドがありますからね、そんな5時に起こしてくれなんて奥さんに、そんな間違っても言えませんよという感じですね。だから自分の方から先に口を開いて、お願い、5時に起こしてくれということを彼は言えなかったんですね。そこで紙ペーパーですよ、ペーパーのように明日の朝5時に起こしてくれと彼は書いて、その奥さんのベッドの傍らに置いたんですよ。翌朝彼は驚いてベッドから飛び起きました。なんと9時になってました。飛行機はもうすでに出てしまったんですよ。皆さん、横を見ると妻はもうすでに起きていました。妻を問い止めようとした時に、彼は妻のベッドの横、自分のベッドのところですね、1枚の紙切れがあるのが見つかりました。そしてこう書いたんです。5時ですよ、あなたは起きてくださいって。皆さん、これ争いにならないですよ。神によって依頼して、神によって返答した。ものすごい知恵がある人だなと私は思いましたね。この人はもうお分かりでしょう。皆さん、私たちは柔和に対処するならば、真実にものを見ようとする人たちに自らの過ちを気づかせるんです。ですから争いに入るんではなくて、知恵をいただいてこのように対処すること、皆さん、そして時には悔い改めに導かれます。自分の至らなさ、自分の不足分かるからです。そこには神様の主権があります。神様が望んでくださるんです。神の助けなくして何一つ起こらないんですから。私たちはそれを理解することはとても難しい。でも神様がおられる、神様の許しがあって起こる。もし私たちが柔和に対処することができるならば、チャンスが到来するでしょう。討論の心で、議論の心で、激しく論争の中に巻き込まれていくならば、それで終わりです。精神的にも不健康になっていくでしょう。そうではない。御言葉ははっきり語ってますね。主のしもべが争ってはいけません。すべての人に優しくし、よく教え、よく忍耐し。つまり、そのようになるには、かなり私たちは砕かれていかなければならない。陶器師が自分の思うようにその器ができないとき、いかようにでも崩すことができるんですよ。そしてもう一回初めから作り直すことができる。これ陶器師の試験ですよね。神様は私たちを作り変えるために、さまざまな苦難や試練やいろんなレッスンを与えておられるんです。でもその一つ一つは陶器師が私を作り上げるためなんですよ。そう考えてくると素晴らしいです。私自身も毎週毎週メッセージを準備します。いや、毎日短いメッセージを作ってます。7分のメッセージ作るのに、その皆さん何倍も時間かかりますよ。ところがですね、さっとメッセージができる場合と、いやいや難産の時あるんですよ。できないです。2時間も3時間かかってもできないことがありますね。あるいはできたけれども、なんかスカッとしない、何か引っかかる、何かおかしい、あるんです。皆さん、 どうするんですか。私それボツにします、全部。全くボツにしますね。そしてまたゼロから始めるんですよ。そしてもちろん神様の前に祈ります。その時まず神様、全く新しい導きで、全く新しいこうひらめきと言いましょうか、この視点、光が見えてくることがよくあります。そして忘れたことがパッと思い出されることもそこであります。やはり神様はいろいろな方法で牧師も訓練されています。皆さん一人一人もそうだと思いますよ。日々起こるいろんな方々との出会い、職場におけるところのいろんな、皆さんみんないい人ばかりじゃない、いろんな人がいます。でもそれは私を育ててくれる大きな大きなレッスンであることを覚えてください。そうです、パウロはこう言いました。2章25節、反対する人たちを柔和に教え導きなさい。神は彼らに悔い改めの心を与えて真理を悟らせるくださるかもしれません。皆さん、柔和に教え導くときに悔い改めの心が皆さん与えられる。先ほどのその5時に起床の夫婦船であって、男の人、ビジネスマンの話じゃないけどですね、彼は悔い改めたでしょうね。夫婦喧嘩が問題だったの。夫婦喧嘩さえしなかったならば被告に間に合ったかもしれない。彼はきっと思ったでしょう。悔い改めたんです。26節、悪魔に捕らえられて思いの輪にされている人々の目を覚まして、その罠を逃れるかもしれません。皆さん、私たちは言葉の争いを避けましょう。何も良いものを生み出すことができないからです。私たちは何をもって自ら伝道の武器としてきたんでしょうか。偽りの教えに対して自らが光の子となって清い器となって立つこと、これをパウロは手元に進めたんです。光の子、イエス様は光なる方、その子供らしく内住しかするイエス様が、その光が手元を通して外に現れること、これを願いました。これが皆さん大きなチャレンジだったと思いますね。そうです。でも素晴らしい道だと私は思います。自力ではできない、それは自分のうちにはその力はないことは誰でも知ってるんですね。そうです。どうすればよいんでしょうか。答えも簡単です。イエス様の前に出ることです。正直にその弱さを告白することです。主よ、私にはできません、私はその力とてもありませんと言って祈ることです。自分の力ではどうすることもできない人の弱さ、罪、これをキリストイエスの恩賜によって洗い清めていただくことです。ここに私たちが助けられる、救われる、そしてまた成長させていただくと、この大きな鍵が秘められています。第一ヨハネの手紙1章7節を読みします。もし私たちが、神が光の中におられるように光の中を歩んでいるなら、互いに交わりを持ち、御子イエスの血が全ての罪から私たちを清めてくださいます。8節、もし自分には罪がないというなら、私たちは自分自身を欺いており、私たちのうちに真理はありません。9節、もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちを全ての不義から清めてくださいます。愛する皆さん、ここに神様が与えてくださる救いがあります。そうです、それが光の子です。光の子はそのような素晴らしい特権を持っているんです。いかがでしょうか。私たちは神様の恵みが憐れみの中で、光の中として歩ませていただく、そのような場に置かれている、そのことを感謝して受け止めようではありませんか。今日私は土の器ですというテーマでメッセージをさせていただきました。そうです、私たちは日々の生活の中で誘惑に遭います。ある時は偽りの教えに惑わされることもありましょう。実に壊れやすい、そして弱い土の器にすぎません。私たちはどうすればいいのでしょうか。御言葉が教えています。22節、あなたは若い時の情欲を避け、清い心で死を呼び求める人たちと共に義と信仰と愛と平和を追い求めなさい。23節、愚かで無知な議論はそれが争いのもとであることを知っているのですから避けなさい。そうです、私は今日のメッセージを次の2点に要約させていただきます。それは、私たちが土の器として避けるべきことを避けること、そして求めるべきものを求めること、この2点です。これをしっかりと私たちが内側に秘めて、そして自分のものとして捉えるならば、 私たちの生き方が大きく変えられてまいります。お祈りいたしましょう。ご在天の父なる神様、御言葉を感謝します。2000年前にパウロが手元に語った御言葉が現代の私たちにも語り、そして勧めとして与えられていることを感謝します。私たちは土の器として、壊れやすい、砕かれやすい、本当に価値のないようなものが光の子として歩むことができるように選ばれました。なんという大きな恵みでしょうか。私たちはすぐ肉に負けてしまい、情欲に負けてしまい、言葉の争いに負けてしまい、そこに入ってしまうような弱いものです。しかし御言葉は私たちにその大切なポイントを教えてくれくださり感謝します。私たちは避けるべきことを避けることができるように、求めるべきものを求めることができるように、賢い人になることができるように導いてください。今日礼拝に集まれたお一人お一人が神様のこの知恵をいただいて、この週も歩むことができますように祝福してください。ここで応答の祈りの時間を持たせていただきましょう。あなたの言葉で結構です。どうぞ神様の前にお祈りください。今日の御言葉を聞かれて、自分は土の器としてどのようなものか自問自答して神様の前に出てください。最後に私がお祈りいたします。どうぞ。お祈りいたします。父なる神様、私たちは弱い土の器です。その器がたっといものに用いられ、光の子として光を放つところのその器と変えられることをありがとう感謝します。私のうちにはその力も能力も何もありません。ただイエス様によってそれが可能であることを教えられました。感謝します。私たちは今週も避けるべきことを避け、求めるべきものを求めて歩むことができる信仰者として祝福してください。愛する兄弟姉妹が祈られたお一人お一人の祈りを合わせて、主イエスキリストの皆によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。